青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き精神科医トミー先生をゲストにお送りいたします。トミー先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も新刊の人生迷子立ち止まった時の処方箋よりお悩みをね、いくつかピックアップして先生にお聞きしたいと思うんですけれども、はいはい、その中でこう今自分のやりたいことが見つからないとか、はい、自分の好きなことが、まあ、なんとなくわからないみたいなことがある方がすごく多いっていうのもあって、だから願いとかね、
うんうん、
そういった場合っていうのは、まあ、ごく自然なそれは状況なのか、うん、また先生がズバッと教えて、うん、前回同様に教えていただければと思うんですけど、
はいはいはい、まあでも自分のやりたいこととか好きなことがわからない時って自分もあるったんで、
はい、
だからそれはそれでなんか考えてるうちにそのうち見つかるもんなんですよね。ただやっぱ頭が硬いとなかなか見つかんないので、うん、なんか自分のやりたいことっていうのをすごいやりたいことはもう頭がガンとあってそれをやって毎日が充実してるみたいな、そういう狭いイメージだけで語るとちょっと分かんないので、はいはい、まあなんかこう、まあ、まずやりたいことがある、好きなことが分かるっていう時って要は暇がない、時間がないとダメなわけですよ。
はい、
なんか忙しくてもそれでやらなきゃいけないことだけぐったりしてたら多分そういうことも考えなくてもいい時期だと思うので、
そうですね、うん、そんな時にやりたいことが見つからないってことは本当に忙しい時はそういうことを思わないですもんね、
うん、思わないんですよ、うんうん、でそういう時に無理して探したってどうせやれないので、忙しくて余裕がないから、
はい、
そうするとやっぱり自分のやりたいことじゃないんだとか思ってまた落ち込むとかいう、忙しいのにさらに自分を疲れさせるっていうことになるので、
はい、
それは必要ないから、まあ別にやりたいことがなくてもやることがあれば別にいいと思うんですよ。
やりたいことがなくても確かにやるべきことがもうあればもういいではないかっていう、
そうだからこういうのに悩む時期って、じゃあ暇な時期にこういうことで悩むわけですよ。
またできましたね、キーワードが暇だっていうね。
もう暇はね結構大事なん
です。暇は大事
で、暇な時にこのままだと暇なんで、どう、はい、なんかやらなきゃなとか、うん、まあ私もこういう仕事してますけど、忙しい時は何も考えなくて手術してたな、なんですけど、やっぱ波があるんですよね、
うん、
忙しい時いろいろ重なるのに何もない時結構なかったりすると、うん、結構こういうこと考えるんですよ。だから別にこの気持ちは分かるんですけど、
あ、そうですよね。
で新しいこと考えていろいろ取り組んでみたりするわけなんですけど、うん、でやっぱりね、なんかやってみないと好きかなことかどうか分かんないんで、
うん、
とりあえずやってもいいかなと思ったことを片っ端からちょっとやってみて、
はい、
ちょっとやって楽しかったらどんどんいろいろイメージが湧くからっていうことを、うん、まあ手当たり次第にやってみればいいんだと思います、う
ん、先生本人も書かれてますけど、別にそれでやめてもいいわけですもんね。
そうそうそうそうそう、
まずやって、でもよかったら続ければいいっていう、
ね、そうなんですよ、うんうん、誰かに公表するわけでもないし
そうですよね、
まあ、逆にただ公表しないと続かないという人もたまにいるので、
はい、
そういう人はもう私はこれからこれするんだとか言っちゃってもいいと思うんですけどね、うんうん、まあ、結構ダイエットとかでね、みんなに公言するのが大事っていう、人の性格によりますけど、
はい、
そういう方がうまくいく人もいますよね、うん、でもまあ基本はそうじゃなければ別に誰かに言う必要もないので、うんうん、いろいろやってみて、うんうまくいかなかったらやめてっていう、要は柔軟性と好奇心が大事なんですよね。
はい、
うん、
そっか、まずやってみるとか、
うんうん、
まあ、それでやめたら、まあ、別にやめてもいいし、ちょっとでもいいなと思った好奇心があったらやってみるとか、う
ん、
そういうこと
ですね。そうなんですよ。だから僕はその、まあ、1回これのシリーズの1回目でも話したんですけど、
はい、
そもそもトミーのきっかけっていうのはもう父親が亡くなった後にちょっと時間持て余して、はい、パートナーの助言でブログを書き始めたということなんで、
うんうん、
まあそれブログやったらどうなのかなっつって、うん、つまなかったらまあやめればいいしなって思っていろいろやったら、うん、ちょっとやったらいろいろイメージが湧くわけですよ、
はい、
最初これじゃつまんないな、うん、何も広がらねえなと思って、うん、じゃあこういうキャラでやってみようとかいろいろ絵を入れてみようとか、
うん、
あとアメブロもアメブロの、ね、本とか買ってきて、
はい、
ホームページ風に改造する方法とか書いてあるんで、うん、それをやってみたら結構変わっていくと面白いわけですよ、
はい、
でそうしたらだんだんページビューとかも伸びてきて、じゃあもしかしたら本の売り込みできるかもと思ったりもして、うん、で、まあ、僕そこからトミーとして、作家やり始めたんだけど、うん、最初はもう 5,6 冊ぐらいは全く売れなくて本が、でまあそんでも依頼がね、その7、8年ぐらいだけど5回ぐらいバラバラに来て、うん、
はい、
どれも売れないから、売れないとやっぱこの業界だんだん厳しくなってくるんで、
うん、
でそんな時にもう最後やろうと思ってた企画があって、
はい、
それはパートナーを失った人のための本店絶対やりたいねと思ってて、
はい、
でそれがたまたまその、うん、まあ、偶然の出会いである編集者の人と まあ、それこそ僕が最初の本出すことになった、うん、出版系のね、うん、異業種交流会みたいなところ、はい、うん、そこに久しぶりに行った時にそこでその編集者と会って、でその人も旦那さん亡くされていて、はい、その本ぜひやりたいって言って企画も通りましたってことで、うん、これが売れなかったらもうやめようって思ってたのね、書くのね、
はい、
そしたらもうなんか一生の原稿を書いたところで、はい、なんか私が辞めることになって、で部門ごともう潰れるので、
うん、
もうなんか引き継ぎもできなくてすいませんって言って、
うん、
で他に持ってってもらって結構ですからって言われて、その時にも書くチャンスもないまま、
はい、
売れるチャンスがあるかどうかも分かんないまま、はい、多分あれだったかな、じゃあもう書くなってことだなって僕は思って、
はい、
だからそのいつか売れたらそのこういう考え方とかこういう風にしたらいいよみたいな、まあ、ティップスみたいなやつをいっぱい僕メモってたんですけど、
はい、
まあ、それをなんか、まあ、ずっと休眠状態だったツイッター、今 X ですけど、
はい、
ツイッターで書き始めたんですよね、おねくちゃん。そしたらそれが爆発的に伸びて、
はい、
最初もうずっとそのブログの告知しか自動でしかやってなかったから、はい、3000人フォローして3000人フォローされるぐらいな感じだったんだけど、
はい、
それを自分でやり始めたらそこからもうあっという間になんか1日に3000人ずつぐらいフォロワー増えたりするんですよ。でもう半年とかでなんか10万人とかどんどんなってって、
はい、
でそこからそのツイッターの言葉を本にしませんかって、はい、ちょっと他社さんですけど依頼があって、はい、それが一番のベストセラーになって10冊かかればいいなってぐらい思ってたの初めてね、
はい、
でそこから今の活動につながってたんで。
でも先生すごいですね。なんかその今のその重版でこのベストセラーになる前はもともとその一回ポシャってるんですもんね。
ポシャってん
ね、うん、そこからじゃあこうしてみようっていうふうに思って、
うんうん、
ツイッターでそのまあスキルもあるかもしれないですけど、うん、まあやってみようって少しやっぱちょっとこうアクティブに動いてますもんね、そこはね。
そうそうそうそう、で最初それがうまくいくかやりたいことになるかどうか分かんないんで、
うんうん、
でなんかもうツイッターなんかもう数年前にその10年くらい前にアカウント作ってんですよ、
うん、
でアメブロで好きに変えてフォントもとか大きさも変えて絵も入れていろいろやって盛り上げてんのに140文字しか字しか書けないし、こんなんで絶対入るわけねえわってバカにしてたのね。やる気なかったんだけど、でそしたらたまたまそのダメになったから、だったらまあ140字以内で刺さるようにそのメモを逆にやってみたら、はい、今ちょっと話題になってるみたいだし、試しにやるかって言ったらどんどん伸びたが面白いやって話になって、
でもなんか1回目の時からのなんか先生の人生聞いてると、
うん、
全部はい最初からうまくいきました、
うん、
ではなく、
うん、
一回そこ で部門がなくなりました、もう他社さんに持ってっていいです、うんうん、これっていうことってなかなかないじゃない、う
ん
う
ん、なかなかないです
よね、うん、で先生もそれをまた他社に持ってくるんじゃなくて自分が持ってるから、まあ、とりあえずちょっとここで出してみるかなっていうことがとか、
うん、
そこで大逆転的なね。
でもそれ小さなことなんです、はい、最初はね、
はい、
だから最初からこれをじゃあ伸ばして、
うん、
インフルエンサーになって本出そうとかそこまで考えてやると、うん、多分うまくいかないです、楽しくないし、
な
全部過程になっちゃうからね、うん、だからそうじゃなくていろいろやってみてうまくいったものをどんどん続けていくと結果がついてくるって感じなので、そういう感じにやらないといけない、そこが柔軟性って話ですよ。だからさ
っき言った、そこが柔軟性なんですね。
みんな頭固いんでやるからには成功しなきゃいけないとか、
うん、
道筋を作っちゃいすぎて、前回のライフステージの話とかもそうな、はい、ライフステージはこうって勝手に作っちゃってそこの狭い範疇で物事を考えてるから、こういうチャンスに気づかないんですね。
確かにこの柔軟性って本当、先生 そこで、あ、じゃあもう今度は本作んなきゃいけないからいいもの書こうとか、
うんうん、
なんかこうガチガチにスタイル決めてやってたら違ったかもしれないですもんね。
そうですね、うん、
そっか、そこの柔軟性が、
そうだからやりたいこととか好きなことっていうのは後からそうなってたねってことが多いので、うんうんうん、
はい、
最初から好きなものをやりたいことを探さなきゃって思ってから見つからないんです。
そうか、じゃあその続けてそのそういうふうに柔軟性が必要な時に、
うん、
こう今更始めても遅いとか、
うん、
若い人にはかなわないとか、まあ、ちょっと年齢的にこうなくなっていくっていうのは、
うんうん
うんうん、やっぱりもういらないってこと
これもいらないです。これもやっぱり架空の同じ同世代とか能力とかそういうこと考えてるのは真面目に考えすぎるね、狭い範囲でね、違うんですよね。今その特に選択肢がいろいろ、前はやっぱり王道のスタイルみたいなところから外れた時のルートがほぼなかったんですけど、今何でもあるので、それこそだって YouTuber とかでね、80歳過ぎのおばあさんとかやってる人のがすごい話題になったりするわけですよ。そういうのってやっぱり今更始めても遅いじゃなくて、その80歳過ぎてるからこそ価値を持ってるかもしれないわけよね、
うん、そうですよね。
そうなんですよ。
そっか、だからその王道とかも真面目に最初からガツガツしたり、うんうん、本当に確かに今更とかっていうのは何の今更なのかってことですもんね。
そうそうそう、
年齢と その同世代の年齢と比べてとか、うん、それこそライフスタイルを決めちゃってってことでの今更ですもんね、もういらないっていうことですよ ね、
だからこういう話聞くといつも、ね、思い出すのは黒柳徹子さんなんですけど、
はい、
私あの人すごい好き で、
はい、
でまあ、やっぱりアクティブだしいつも楽しそうにしてるので、うん、であんまりその自分がどう思われるかじゃないんですよね、
うん、
自分がどうしたいかってもう本当に自分軸のなんか僕の代表みたいな感じの方なんですけど、
確かに常に楽しそうだし自分のやりたいことをやってるって感じですもんね。
そうなんですよ。で、黒柳徹子さん最近 YouTuber になったの知ってます、
うん、知ってます。
あれすごいですよね、なんか餃子の王将をたくさん90いくつですよ。もう餃子の王将は僕そんなにもう食べれないよねもうその前ほどね美味しいと思うんだけど、
そうですね、
うん、もうもっぱんとかやってるわけですよ。すごいなって思って、うん、そういうことやってみようと思ってね。
やっぱりでもなんかあの隣のトットちゃんじゃないですけど、うん、本当にあの自分が楽しいっていうところを突っ走ってる感じっていうのが、うんうん、あの周りで見ててもすごくいいですよね。勇気もらえますし。
そうそうそうそう。でこれは別にみんなできることなんですよ、
うんうん、
もちろん黒柳徹子さんは素晴らしい人で能力もあるんだけど、はい、うん、でもいろんな自分の好奇心でとりあえずやってみようっていうことは別にその能力とか関係ないんですよ。スタンスの問題なんで、だからみんなできることなんですね、
はい、うんうん、そうですよね、うん、とりあえずやってみようって別にダメっていうことでも誰に言われるわけでもないし、うんうんうん、公表するわけでもないんだから、そうそうそう、とりあえずやってみようっていいですね。
そう、それが大事ですよね。やってるうちにいろいろ育つものがあって、うん、ダメだったらいろいろやる目はいいんだから、ね、もしそれがやることがなくなったっていうんだったら、うん、その人に聞いてみたいですよ。世の中にある全てのことあんたやったんですか、やってないか絶対ね、うん、
やってないですよねって言いたいですもんね、うんうん、なるほど、とりあえずやってみようっていいですね、
うん、
なんかそれあの皆さんもなんかこうちょっとどうかなと思ってたら、そんなのを比べるのはあくまで、ね、自分の本当世代とかそれと比べちゃってるだけっていうことです
よ
ね。
そうですね、うん、で誰も見てないのに、うん、人から見たらどう思うかを意識しすぎちゃってんだよね、うん、こういうこと言う人。だからこの本のテーマが多分そういう方への本なんですけど、
そうですね、
でも誰も見てないんですよ。残念ながらというか喜ぶべきことなのか多分喜ぶべきことなんですけど、はいはい、見られてるという思ってる感覚だけ残ってるからしんどいんですね、
うんうん、誰も見てないよっていうのと、とりあえずやってみようっていうのがキーワードですね。
そうそうそう、成功か失敗かっていうのは人から見た時にそう思うかってなんだけど、うん、誰も見てないんで、うん、その感覚は自分にしかないわけで、だからやりたいことをやるかやらないかしかないです、
うん、そうですね、やりたいことを やるしかない、
うんうん、
いいですね。
動くか動かないか、うん、
動くか動かないか、皆さんぜひ、ね、この先生のことを、はい、まあね、でも反芻するとなんかね、そうだなっていうふうに本当思ってきま す、
そうですよね、はい、
ありがとうございました。次回はあの皆様からトミー先生にいただいたご質問にお答えいただければと思います。ここまでのお相手は青柳ゆきと
精神科医トミーでした。
トミー先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。